マタイ21章23節からお読みいたします。それからイエスが宮に入って教えておられると、祭司長、民の長老たちが身元に来ていった。何の権威によってこれらのことを話しておられるのですか？誰があなたにその権威を授けたのですか？イエスは答えてこう言われた。私も一言あなた方に尋ねましょう。もしあなた方が答えるなら、私も何の権威によってこれらのことをしているかを話しましょう。ヨハネのバプテスマはどこから来たのですか？天からですか？それとも人からですか？すると彼らはこう言いながら互いに論じ合った。もし天からといえば、それならなぜ彼を信じなかったかというだろう。しかしもし人からといえば、群衆が怖い。彼らは皆ヨハネを預言者だと認めているのだから。そこで彼らはイエスに答えて、わかりませんと言った。イエスもまた彼らにこう言われた。私も何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方に話すまい。ところであなた方はどう思いますか？ある人に二人の息子がいた。その人は兄のところに来て、今日ブドウ園に行ってくれ、行って働いてくれと言った。兄は答えて、行きますお父さんと言ったが、行かなかった。それから弟のところに来て同じように言った。ところが弟は答えて、行きたくありませんと言ったが、後から悪かったと思って出かけて行った。二人のうちどちらが父の願った通りにしたのでしょう。彼らは言った。後のものです。イエスは彼らに言われた。まことにあなた方に告げます。主税人や遊女たちの方があなた方より先に神の国に入っているのです。というのは、あなた方はヨハネが義の道を持ってきたのに彼を信じなかった。しかし主税人や遊女たちは彼を信じたからです。しかもあなた方はそれを見ながら後になって食うこともせず彼を信じなかったのです。今日の御言葉、権威か権力かというタイトルで、お聞きします。
ではご一緒にご挨拶をいたしましょう。しばし、前後左右の方と笑顔で挨拶してください。天地万物をお作りになった創造主なる神様が、この世界に対する権威を持っておられます。それが神の国です。でも人間は神に反逆してその権威に反抗し、そして今は権力闘争の時代になってしまいました。人間同士が権力、どちらが権力があるかという、そういう権力闘争をしているわけです。でもう神の権威には服さない、神の権威には従いたくはない、それゆえに人間同士の権力闘争が起こります。今私たちのこの国も自民党の総裁選挙という権力闘争が、始まります。権力と権威とは違います。そのお話を、今日はしていきたいと思っておりますけれども、権威闘争というのはありません。聞いたことないと思います。でも権力闘争ですね。この場面、祭司長や長老たちがやってきてイエス様に聞くわけです。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか？誰があなたにその権威を授けたのですか？というふうに聞きます。でしかしこの祭司長、 長老たちはイエス様に権威闘争をふっかけているわけではなくて、むしろ権力闘争をしようとしているわけです。だからイエス様はこの権力闘争になっている中で、ご自分が何の権威によってこのこれらのことをするのかということをお話にはなりません。つまり彼らの権力闘争の中に巻き込まれようとはされないんですよ。皆さん、私たちは神に従わない、神の権威に服さなくなってから、この世界はまた個人の人生においても生活の中でも権力闘争の世界、また人生になってしまいました。この私たち結構毎日権力闘争をしていますね。夫婦の間で権力闘争をする、いかがですか皆さん。ご夫婦の方、この先週あたり権力闘争をなさったことはないでしょうか。あるいは親子の間での権力闘争、また兄弟同士での、あるいは会社での権力闘争を したということはないでしょうか。で、権力闘争っていうのは、それは何で争うかというと、自民党総裁の権力闘争っていうのは数の争いですよね。また私たち学校に行くと、これも権力闘争のと言っていいと思うんです。それは、その学力点数を争うという、そういう世界、あるいは1位か2位かというような、そういう、その順番を争うということもそうです。で、知識という力の争いです。理屈で人と戦うという争いです。どちらが正しいか、あるいはどちらが偉いかというような、そういう争い、それは全て権力闘争です。私たちはまさにこの権力闘争の世界の中に生きているわけです。なぜそうなってしまっているかというと、それは天地万物をお作りになった神様の権威に服さないからです。全ての人が神の権威に服したら、こういう権力闘争は起こらなくなってしまうわけです。この私たちでも、この皆さんよくよく考えてください。これとっても重要なことなんです。それは私たちは一生懸命権力闘争のために生きています。つまり学校に行って、そして学力を高める、それで人と争うんだと、これは権力闘争の中に参加しようとしているわけです。やがてそのいい学校に行って、いい会社に入って、そしてお金をたくさん儲けてっていうようなことが中心になっているんだったら、それはもう権力闘争の中にの世界に自分自身を投じようとしているわけです。で、結構私たちはクリスチャンであっても、そういう権力闘争の中にお金を使おうとしている、時間を使おうとしているわけです。結局神に仕えているようでも、この祭司長長老たちのと同じように権力闘争の中に入っていくわけです。でもイエス様は違いました。イエス様はその権力闘争の世界にやってこられて、そしてこう聖書は言っています。イエスが律法学者たちのようにではなく、権威ある者のように教えられたとあるんですね。イエス様は権威を持ってこの地上に来られたわけです。で、今日まず前半のところからお話したいのは、その最初民の長老たちとの対話ですけども、この場面でイエス様はまず祭司長や長老たちには権威がないんだということを暴かれます。で、祭司長長老たちは権威がないから権力を振るいたがるんです。こう聞きます。イエス様に、お前は神殿から商売人を追い出したりしている、そしてここでいろいろ人々に教えたりしている、勝手に病気の癒しをしたり悪霊を追い出したりしているけども、誰がそんなことをしていいという、そういう権威を授けたんだというふうに聞くわけです。そして、この自分たちがこの神殿での一切の活動を行っているので、我々の権威、我々のその許可なしに何かしては、何もしてはならないということをそのように押さえつけようとしているわけです。実際には彼らには権威はない。イエス様は それに対して権威が何の権威でそれをしているかということはおっしゃらないわけです、まあ、先ほど言いましたようにこの祭司長長老たちは自分たちの権力闘争の中にイエス様を巻き込もうとしているわけですのでその中に巻き込まれない。イエス様は、まあ、答えは簡単です。上からです。天からです。人は上から与えられるのでなければ何の権威もない。上から与えられるんであったら何も受け取ることができないという、それが聖書の教えです。イエス様自身はこうおっしゃっています。いや、このマタイの福音書の28章の18節ですけれども、 私には天においても地においても一切の権威が与えられています。イエス様は天からの権威を持ち、すべての権威を持っておられる。罪を許す権威、悪霊を追い出す権威、また人々を病から解放していく権威をお持ちになっているわけです。イエス様がローマ総督のピラトの前に裁判で立たされたことが立たされますけども、その時にピラトがですね、イエス様に聞くわけです。私にはあなたを釈放する権威があり、また十字架につける権威があるんだと。ローマ帝国というその大、まあ、帝国ですね、その権力をバックにして言うわけです。あなたを釈放する権威があり、十字架につける権威がある。これ実際には権威ではありません。これ権力ですよ。パワーです。だからイエス様はこうお答えになります。ピラトに、あなたには私に対して何の権威もないって言われます。何の権威もない。私を罪に定める権威はない。私を許す権威も何にもない。ただあなたにあるのはローマ帝国の権力だけだ。ローマ帝国の権力によってその十字架につけるそういう力を持っているだけに過ぎない。何のでも権威もないんだということをイエス様はおっしゃいます。でもこうして人間というのは上からの権威ではない、天からの権威ではない、神の権威ではなくって人の権力で動かそうとしているわけです。だからその権力の中で行動をするから、私たちは権力闘争をしてしまうわけです。それは家庭においても、学校においても、会社においても、社会においても、その権力闘争をするわけです。でもイエス様はそれに対して上からの権威ということを持ってこられたわけです。権威あるものとして教えられるわけです。皆さんね、こうして、まあ、権力を行使している人たちは何かもう強いように見えますけども、実際には権力者っていうのは、権力を行使している人っていうのは人を恐れるんです。で、人を恐れることによって自分たちには何の権威はもう持ってないことを示すことになるわけです。で、それがこのところですよね。じゃあイエスは答えて言われた。私も一言あなた方に尋ねましょう。もしあなた方が答えるなら、私も何の権威によってこれらのことをしているかお話ししましょう。ヨハネのバプテスマはどこから来たものですか、天からですか、それとも人からですかと聞きになる。この天からか人からかというふうに聞くことによって、この祭司長たちには何の権威もないということをお示しになるわけです。で、そうすると彼らはですね、互いに論じ合いました。もし天からといえば、それならなぜ彼を信じなかったかというだろう。しかしもし人からといえば、群衆が怖い。彼らは皆イエスのヨハネを預言者と認めているからだって言うんです。要するに彼らはこの天からだというふうに答えてしまったら、じゃあなんで信じなかったのかという、そういう理屈になってしまう。理屈で負けちゃうんですよ。理屈で負けてしまう。だから怖いんです。そして、人からだというふうに、天からじゃない人からだと言ったら、いや、ヨハネは天から来たんだというふうに信じている人たちのその群衆が怖い。だから恐れてるんですよ。で、権力者っていうのはこういうふうに恐れの中に生きている人たちなんです。人が怖いから人からとは言えないわけです。で、結局彼らは黙ってしまうわけです。 彼らはイエス様の奇跡の力を認めてはいるけれども、これをもうそれを権威とは認めたくないので、それはサタンからのものなんだと言って、断固として神からのものだとは認めないわけです。認めれば自分たちの権威が失われてしまうと思ってるんです。もともと権威なんかないんだけども失われてしまうと思ってるんです。このように権力者っていうのはいつも恐れの中にいる。で、典型的なのがこの現代の権力者たちです。結局日本の総理になっても周りの人たちの声が怖いわけです。そして例えば北朝鮮のキム・ジョンウンは、彼には権威なんか全然ありません。彼にあるのは権力だけです。で、その権力というのはその武力を背景にしているわけです。その物理的な力で人を支配する、そういう権力によって立っているだけのことです。権力だけです。だからニュースでやっていますか、いろんなところで聞きますでしょ。その北朝鮮でですね、次々とそのキム・ジョンウンの周りの人たちが殺されていく、粛清されていく、消されていくっていうことが起こるわけです。で、キム・ジョンウンの周りの人、キム・ジョンウンという人は権力者だから、その自分の権力をこの危うくする者はいないかというふうにいつも疑心暗鬼になってしまっているわけですね。だから人を信頼することができない、こういう権力者、権力だけで生きていようと、生きようとする人たちには真の友がいないんです。寂しくて平安のない生活になってしまいます。この世の中の権力者本当に孤独ですよ。この間もそのテレビで、総理っていうのは、首相っていうのは本当に孤独だっていうふうに言ってました。権力者だから孤独なんですよ、結局。で、そこにしがみついていたらいつまでも真の友がない、平安がない、そういうところで終わってしまうことになるわけです。今そういう世界に、もうすべてこの世界、神の権威を認めることのないそういう世界は、この人の権力の争いの世界になっている。最初アダムとエバがその神様に、神の権威に反逆しました。この蛇が誘惑しましたよね。あなたは神のようになれるっていうふうに誘惑した。そして人間もその神のようになりたいと願った。そしてこう善悪を知る木の実を取って食べたわけですけども、その時自分が神のようになろうわけです。自分が全ての物事の基準になる、自分が全ての判断の基準になっていく、そういうものになる。その自分の基準を人々に押し付けるために、そのために武力、暴力、物理的な力、あるいは理屈、こちらの方が知識が多い、地位が高い、数が多い、学力が上というようなことで人々を押さえつけようとする、従わせようとするという、そういう生き方になってしまうわけです。で、結局ね、私たちこうして子供生まれた時からずっとその権力闘争の社会の中に入れられてしまうわけですよ。皆さん学校に行って、あるいは社、まあ、もちろん会社にで働く、まあ、それは当然のことですけども、その中で絶対にしてはならないのは権力闘争です。何か自分がその点数が上になったからといって、それで何か自分がその力が持ったかのような錯覚に陥っちゃいけないということです。人と争うなということです。理屈で人に勝とうとするなと、数に頼んで人を押さえつけようとするなと、地位で押さえつけようとするなと。でもそのように私たちが子どもたちを育ててしまう。それが一番大切なんだ、数が大切なんだ、学力が大切なんだ、そして人の上に立つんだというふうに言うと、結局クリスチャンであっても人々、自分の子どもたちをこの権力闘争の中に入れてしまうことになるんですよ。同じことをこうしてキリスト教会も同じことをずっと繰り返してきてるんです、2000年間。そうですよ。だからキリスト教会でもずっと権力闘争が行われてきたんです、残念ながら。 そして自分のものを自分の思う通りにして何が悪いという生き方をするわけです。だからでも本当に神の権威を持っておられるイエス様は権力を用いられないわけです。権威です。そして別にその権威を人に認めてもらう必要はない。ただ人を恐れることなくご自分の権威を行使されるのみです。人を許し、また人を病から解放し、悪霊から解放し、して行かれる。それがイエス様の姿なんです。そして後半ですけども、こういう話を、例え話をなさいます。兄弟がいた、そのお父さんが兄の方に向かって農園に行って、ぶどう園に行って働いてくれっていうふうに頼む。で兄の方は、はい行きますと言って結局行かなかったんです。弟の方はいや行きたくありませんと言ったけども最終的には悪いと思ってそして、行って働いたわけです。これ祭司長や長老たちのことを兄に例えてあります。この祭司長長老たちは神殿で活動しています。いかにもその神に仕えているかのような生き方を見せてはいるけどもそれは上辺であって心では認めて神様の権威を認めていない。つまり父この父の言葉にははい従いますとに言うけども実際にはその権威を認めていないので反抗しているので従わないということになってしまうわけです。そして権力闘争をするわけです。しかし取材人遊女たちはこれは弟の方を指すわけですけどもこの彼ら罪人は神の権威を受け入れるわけです。最初は神に逆らっていたように見える神様に喜ばれない生き方をしていた主税人遊女たち。しかし彼らはバプテスマのヨハネを信じてそして最終的には神様の権威を認めるわけです。最初は嫌ですと言ってたわけですけども後で自分は悪いと思ってその父の権威を認めて農園へ行って働くということです。彼らは社会的には蔑まれていきました。この祭司長長老たちからは罪人の象徴のように扱われていたそういう人たちでした。彼らには守るべき、権力もないし財産もないし何の力もない。でもそうした人たちがイエス様の権威を受け入れたんです。何も守るべきものがない人たちです。だから心の貧しいものは幸いです。彼らが幸いになるんです。こう持っていないがゆえに何の力も財産も力、能力も持っていないがゆえに彼らはへり下ってイエス様の権威に従ったわけです。だからイエス様はこの例え話の最後でこう宣言されます。誠にあなた方に告げます、主税人や遊女たちの方があなた方よりも先に神の国に入っているのです。この神の権威を認めてそしてそのイエス様の愛を信じて悔い改めてへり下った者が神の国に入るのだというふうにイエス様は教えておられるわけです。皆さんイエス様にも権力はあります。イエス様は権威と権威に基づいた権力をお持ちです。でイエス様の権力とは何かというとそれは体も魂も滅ぼすことができるということです。そういう力をお持ちです。で。そういう権力と権威を持っておられるそういう人には方にはおのずから人が従っていきます。皆さんね、確かにイエス様は権威を持ってこの地上に天からの権威を持ってこの地上に来られてそして人を許したり悪霊を追い出したり病を癒したり人の魂を新しくしたりすることができるわけですけどもその地上でのイエス様の権威の基盤って何か。これはね、私たちにも言えることなんです。イエス様の権威の基盤とは何か。それは一つは清さです。 清さが権威なんです。私たちはね、この本当に清い、清く生きている人の前に、服さざるを得ないという、そういうふうになります。まあ、残念ながら私にはそういう人を圧倒するような清さはありません。でもイエス様はそういう清さをお持ちです。また人もイエスキリストに従ってキリストのように新しく作り変えられていくならば、キリストに近づいたものになっていくならば、その清さを受けて、その清さが権威になっていきます。皆さん、ベハはご覧になったことはありますか？ベハという映画、一度ご覧になられるといいと思います。そのローマの兵士がですね、そのナザレを通られる場面が通る場面があります。その時にベンハ、その主人公ですけども、主人公が鎖につながれて、歩いていく、その時にその主人公が水を飲ませてもらおうと思って、その水の入ったカップにをつかもうんですけども、ローマの兵士がそのカップを蹴って水をこぼしてしまうんですね。その時にそのイエス様の思わしき人物が出てきて、そしてその主人公に、鎖につながれて喉乾いているその主人公に水を飲ませようとするわけです。そうするとその兵士、ローマの兵士がその怒るわけです。怒る